trendy. True strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の佐藤博明です。
こんにちは、辻るなです。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて佐藤編集長、今週のテーマは、
前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半はスシロー、くら寿司はなぜ強い、寿司チェーンをデータで徹底比較をお届けします。
はい、2回前の放送になると思うんですが、うん、はい、日経トレンディの澤原編集長がウィークリートレンドキーワードでスシローとくら寿司、あのハイブリッド店と非接触のスマートくら寿司っていうタイトルで実は1回やったんですが、
はい、そうなんですね、
続きになるんですね、
はい、ちょっと連続になっちゃいますけれども、はい、日経クロストレンドではですね、新鮮回転寿司マーケティングという特集を全8回で連載したんですけれども、今回はですね、スシローとくら寿司の回転寿司業界の市場シェア、1店舗当たりの売上高、利用客の評価、他の外食とのコスト構造の違いなど、ビジュアル資料をもとに業界を読み解きます。さらにスシローの新業態、くら寿司の水産業への挑戦などもご紹介しますので、ぜひ最後までお聞きください。Weekly Trend Keywords. Trend Keywords. 週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの佐藤編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速行ってみましょう。本日のキーワードは、
ジブリのテーマパーク、常識を覆す3つの特徴。
今年の秋、愛知県長久手市にある愛・地球博記念公園にジブリパークがオープンします。ジブリパークは5つのエリアで構成されるテーマパークですが、数多くの新たな試みを採用する見込みです。ニューノーマル時代における新しいテーマパークの3つの特徴を紹介します。さて、私愛知県出身なので、はい、愛・地球博とか長くてって聞くとすごい懐かしい感じがするんですけれども、
はい、
常識を覆すテーマパーク3つの特徴お願いします。
はい、まず概要をご紹介していきますね。ジブリパークは、第1期にあたる今年秋の開業時にオープンするのが5つのエリアのうちの3つになります。
はい、
映画耳をすませばや猫の恩返しの世界をイメージした青春の丘エリア、隣のトトロの田園風景を再現したどんどこ森エリア、そして、スタジオジブリの資料などを展示収蔵し、子どもの遊び場などを設置したジブリの大倉庫エリアが完成します。
はい、
そして2023年度にはもののけ姫の里山的風景をイメージしたもののけの里エリア、そして魔女の宅急便やハウルの動く城などの作品にあった庭園やお城が設置される魔女の谷エリアも完成し、全面オープンとなる予定です。
はい、まず3つオープンして、その後2つオープンして順次にということなんですが、はい、従来のテーマパークの概念を根底から覆す存在になりそうな、その3つの特徴を教えてください。
はい、特徴の1つ目ですね、パーク内を動き回るキャラクターがいないこと。
意外です。
意外ですよね。
はい、
既存のテーマパークでは着ぐるみのキャラクターがエントランスで来場者を出迎えたり、パーク内でパレードしながら踊ったりする光景が当たり前です。ただジブリパークではキャラクターが踊ったり話したりという演出はありません、とジブリパークプロデューサーの岡村哲也さんが言い切ってました。
ちょっとなんか大人のイメージなのかな、何か狙いがありそうです。ジブリのテーマパーク、常識を覆す3つの特徴、2つ目は、
はい、2つ目の特徴がリアリティの追求です。
はい、
着ぐるみのキャラクターを使わずに来場者にジブリ作品の雰囲気をどうやって感じてもらうのか。例えばパーク内にある施設、サツキとメイの家は隣のトトロの舞台でもある昭和30年代の暮らしを忠実に再現したものです。実際に材木などを使い、職人さんが当時の手法で建築した本物の家ですね。さらに家の中にある家具やかまど、五右衛門風呂も全て本物。タンスの引き出しにはサツキやメイが来たであろう服も入っている。
本当ですか、
ね、ちょっと見たいですよね。
はい、
でプロデューサーの岡村さんは、徹底的に再現されたジブリの世界で映画のキャラクターがまさにそこに生きているかのような雰囲気を感じてほしいと話していました。
一つ目の特徴でキャラクターがこう歩き回ってないっていうおっしゃってましたけど、やっぱちょっと本物 感というかリアル感というかそこにあるものを感じてほしいっていう感じなんですかね。
そうなんですね。キャラクターそのものでそのなんビジュアルを見せるんじゃなくて雰囲気を感じ取る、トトロってそうですよ ね、そうですね。見えないのに見えるというかなんかそれに似たようなイメージを感じちゃいますよね。
そしてジブリのテーマパーク常識を覆す3つ目は、
はい、はい、3つ目の特徴はテーマパークでありながら公園施設でもあることです、うん、はい、愛知九博記念公園にある既存の施設や土地の工程をそのまま生かして園内の自然と調和するように設計されています。他の大型テーマパークのように全エリアを柵で囲い現実世界と遮断するということはしないと、東京ドームおよそ40個分の広大な公園の中に有料や無料のジブリパーク施設が点在する形になっています。
じゃあ自然を元あるその長くて愛知九博で使ったそこの自然を生かして、うんうん、なんて言うんでしょう、編集長がおっしゃったようにその場を感じてもらうようなテーマパークっていう感じなんですね。辻さん、その
公園のイメージ多分あると思うので湧きます。どうですか。
本当になんか緑豊かで逆に言うと周りに都市とかそういうものはないんですね。で、私愛知九博行った記憶があるんですけど、うん、そういうのって問題になるのってその後の土地をどう活用していくかって問題になると思うんですけど、こういう風に生まれ変わるんだなと今聞いていて、
うん、そうですね、その里山的な風景とかはね逆にあのメリットになりますからね、そういう自然が多いというの
は。はい、では今後のジブリパークのヒット予測は。
はい、これジブリパークの監督を務めるですね宮崎吾郎さん、
はい、
これ映画監督でももちろんありますけれども、もともと大学の森林工学科を卒業されていてですね、
はい、
卒業後建築コンサルタントとか公園緑地とか都市緑化などをやってられてそうなんですね。まあ、そういったノウハウや知識を生かしてこれまで愛知九博に親しんできた人たちにも配慮した多様な、まあ、利用者が楽しめる公園作りというのを目指すそうなんですね。なので、まあ、その自然や文化を持続を目指すサステナブルなジブリパークっていうのは、まあ、テーマパークのイメージを大きく変える存在になるんじゃないかなとすごく期待をしています。
サステナブルってすごいキーワードですね。
そうですね。
それでは後半はスシロー、くら寿司はなぜ強い、寿司チェーンをデータで徹底比較を紹介します。
クロストレンド
週刊日経トレンディークロストレンド、後半はスシロー、くら寿司はなぜ強い、寿司チェーンをデータで徹底比較をお届けします。
コロナ禍で打撃を受けた外食業界ですが、回転寿司チェーンはいち早く回復に向かった業界です。そこでスシロー、くら寿司の回転寿司業界の市場シェア、1店舗あたりの売上高、利用客の評価、他の外食とのコスト構造の違いなど業界を読み解いていきますということで、お寿司の業界、特に回転寿司、回転寿司、うん、好調だということで佐藤編集長解説をお願いします。
はい、調査会社の富士経済がまとめた外食産業マーケティング便覧2021によるとですね、回転寿司の市場規模はコロナ禍の20年右肩上がりの成長が途絶えてですね、まあ、前年比 7.6% 減と一時的に落ち込んでしまいました。ただ21年、出店の拡大やテイクアウト、デリバリーの強化で20年に比べて 5.8% 増を見込んでいます。これはトータルで言うとですね6700億円だった、19年に比べて 2.2% 減ということなので、ほぼコロナ禍前に水準に戻ったという予測になっております。で、他の外食チェーンに目を向けると、テイクアウト、デリバリー需要を一手に引き受けることになったハンバーガー店が、コロナ禍前より成長したというほかはですね、コロナ禍前に戻りきれていないので回転寿司業界の強さが浮かび上がってくると言えると思います、ね、
どんな秘密があるのかちょっと教えていただきたいんですが、
はい、
まずは回転寿司業界の勢力図っていうんですかね、
はいはい、
シェアを教えてください。
そうですね、順番に言っていくとですね、回転寿司業界の市場シェア、業界最大手はスシローです。21年9月期末の、国内店舗数はスシローが前期比51店舗増の610店舗。実は昨年4月に京樽が運営する回転寿司ブランド回転寿司三崎、これ旧海鮮三崎港ですね、の106店舗もグループに加わっているという数字になります。で、業界トップが入れ替わったのは、2010年の下期のことなので、スシローがですね当時トップのかっぱ寿司を売り上げ上回って以降10年連続でトップシェアに君臨し続けているという形になります。
はい、
業界第2位はくら寿司です。21年10月期の第3四半期時点で556店を展開しています。 今まで進出していなかった北海道にも初出店したことで、全47都道府県に店舗が出揃いました。
なんか北海道お寿司強そうですからね、うんうんうん、かそれで最後になったんですかね。
そうかもしれないですよね。業界第3位がはま寿司です。牛丼チェーンのすき家、ファミレスのココス、ビッグボーイなどを展開するゼンショーホールディングスが展開する外食事業の一ブランドですけれども、すでに店舗数ではくら寿司を超えていて、売上もシェアも成長しています。ちなみに、近年はですね、この3位のはま寿司までを御三家と呼ぶというケースが多いそうなんですね。
スシロー、くら寿司、はま寿司で御三家、
はい、だいたいね看板イメージはかなという3点になりますよね。で業界4位が、カッパクリエイトが展開するかっぱ寿司です。先ほども出ましたけども、2010年にスシローに抜かれるまではトップシェアだったんですけれども、以降は、ね、残念ながら若干低迷が続いていると。牛角、天太郎、北海道ドマドバなどを展開するコロワイド傘下で目下経営再建中です。でかっぱ寿司はまあその一皿100円というリーズナブルな値付けで成長した業界のパイオニア的存在だったんですけども、まあ、後発の競合他社がネタの鮮度などを武器にですね、台頭するにつれて苦戦を強いられるようになってしまいました。例えばですね、2016年からリブランディングに着手したんですが、金色と赤の皿が交互に重なる新ロゴデザインを採用しました。でカッパの兄弟イラストが看板から外れて、内装に木目調を採用した店舗のリニューアルだったり、寿司ネタの店内加工や高価格帯メニューの導入など商品価値の伝達に努めて味の向上は認識されつつあるということなんですね。
かっぱ寿司はこう100円っていうイメージからちょっと高級路線にイメージを変えてるんですね、うん、
はい。で業界5位の元気寿司、ここまでで、まあ、そのベスト5という形になってますね、
はい。そして気になる回転寿司チェーン利益構造ってどうなってるんでしょうか。
はい、回転寿司チェーンの売上や利益構造は他の外食と比べてですね、また競合同士でどんな違いがあるか、これ3つの項目に着目していきたいと思います、
はい。
まず1つ目ですね、店舗当たり売上高。回転寿司チェーンの店舗当たり売上高は、主要な外食ジャンルの平均値と比べて相対的に高い傾向があります。店舗当たり年平均売上高は、大体バーガーチェーンがですね1億8900万円で、はい、低価格のファミレスが、1億1400万円、
はい、
牛丼やカフェ、居酒屋チェーンなどは店舗当たりは1億円いかないと、はい、何千万円の世界という感じになるわけなんですが、しかし回転寿司チェーンはですね、店舗当たりの年平均売上高が低いかっぱ寿司でも2億円を超えるんですね、はい。バーガーチェーン上を行くと、でスシロー1店舗当たり年平均売上高がなんと3億6100万円、業界でも群を抜く数字と言えますよね。これだからもう牛丼チェーンにすると何店舗分になるんだっていうぐらい、
そうですね、
もう1店舗で稼ぎ出すという力ですよね。
やっぱり日本人って回転寿司すごい食べに行ってるんですね。
まあ、店舗の大きさも広いは広いですから、 その面積あたりに直すともうちょっと違う数字が出るのかもしれないですが、
はい、
1店舗でここまで売上を稼ぎ出すというのは、まあ、回転寿司の特徴と言えると思いますね、
はい。そしてその回転寿司チェーンの利益構造の着目点3つあるということですが、はい、2つ目は、
はい、注目したい項目2つ目、売上原価。まあ、集客や客単価アップの鍵を握るのは、スシローがかっぱ寿司から首位を奪還した決め手が、まあ、寿司ネタの良さだったというところからですね、
はい、
つまり、まあ、原価を抑え込もうとせずにしっかりコストをかけていくというところかというふうに思います。例えば、吉野家ホールディングスの原価率が 35% 程度と、外食産業の原価率大体 30% 程度と言われてるんですけれども、
はい、
ところが鮮魚を用いる回転寿司業界では 40% では半ばが標準的です、
うん。
で周囲のスシローは 50% 弱と、まあ、惜しみなく素材に金をかけるというところで、ここが他社との最下のポイントであり集客力に影響しているんじゃないかと。
でも 30% ぐらいが外食業界のこう原価率で、うん、それが 50% 半分まで来てて、うん、まだ人件費とかいろいろかかるはずですよね、うん、50% で利益って出るんですか、
うんうん。それがその注目したい項目3つ目の販管費になります。まあ、原価にコストをかければそれだけ、コストも上がっていくと、そのしわ寄せは販売費および一般管理費、いわゆる販管費あるいは営業利益に及んでいくという形になるわけなんですが、一定の利益を確保するためにも販管費を抑えたい項目、省力化、自動化を進めて人件費を抑えるほか宣伝広告費も抑えていきたいと。で宣伝広告費を抑えながら集客する上で貢献しているのが予約アプリですね、
はい。
で回転寿司チェーンに週末フラットで向いて 1,2 時間待ちとかいう経験したことある方多いと思うんですけれども、でそこでですね、ハードルが高いアプリのダウンロードとかインストールの壁、熱いと思うんですが、ここをやっぱりもう次は待ちたくないというか、後から来たお客さんが先に入っていくというですねその大いなる矛盾を感じた人たちというのは、やっぱりなんとかうちもアプリを使って次は短い時間で入りたいねという方が多いと思うんですが、そこで利用アプリを利用するお客さんが増えると、ユーザーさんが増えるという形なんですね。でそこでキャンペーンや新メニューなどのお知らせをプッシュ通知で配信して知らせていくということで、再来店を促す、CRM ですね、顧客関係管理ツールとして役割を果たしていくと。さらに SNS で多数のファンをフォロワーに持っていることというのも武器になります。で原価をしっかりかけることで寿司ネタの魅力を高めて、反面広告宣伝費とかを抑えながらアプリ SNS 経由で集客していく。そこで省力化、自動化で人件費も抑えていく。で誰も手に取らずに時間切れで廃棄ロスを出さないように、回すべき寿司ネタをですね AI、人工知能が判断する取り組みとか、そういったものも進んでるんですね。
なんか現代は AI 化が進んでるって言いますけど、人件費も広告費も削減できるようになっていて、ここがなんかコスト、本来のお寿司のネタにお金をかけられるというところにつながってるんですね。
もう外食事業の中でも群を抜いてやっぱり DX デジタルトランスフォーメーションが進んでいる業界が回転寿司なんですよね、日本の和のイメージと全く正反対ですけれども、
そうですね、なんか職人が握ってポンって出す感じじゃないんですね。
全く逆ですね。もうフルオートメーション の、もう推移というかですね、そこを体現しているのが回転寿司業界になってますね。
さらにスシローですが、新業態のお店増えていってますよね。
そうですね、スシローが回らない寿司の出店を急拡大していると、混雑する食事時とかでもですね、予約なしで寿司を買えるテイクアウト専門店のスシロー2号が、既存の店舗ではカバーできないエリアまで販売チャンネルを拡大しているのが狙いという感じなんですが、試験的に営業したですね、兵庫県芦屋市のスシロー JR 芦屋テイクアウト店、こちらで結果的にですね、想定の 2.5 倍以上となる1日平均400人以上の利用があったことが、本格導入が始まったというふうに言われているんですが、その後ですね、新宿、渋谷、心斎橋など、東京大阪の主要駅近辺に都市型店舗を拡大していると。でさらに、お客さんの近くに出店することを考えた際にですね、近隣のスシロー店舗のキッチン設備で調理したものを運んで、狭い間口の場所でもスシローのお寿司を提供していくということができるんじゃないかと思い立って、テイクアウト専門業態の検討を始めたそうなんですね。
駅の店頭に置くっていうのが一番テイクアウトとしては需要がありますよね。買いやすいですもんね。
そうなんですよね。でやっぱり近くのお店で握ったものを運んでそこで売るというですね、セントラルキッチン的な発想ですけれども、なかなか面白い考えかなというふうに思うんですが、今ですね、スシローは全国に600店舗以上展開しています。でその近辺のエリアであれば基本的に2号のお店が作れると。でスシロー店舗のピークではない時間帯に2号用のメニューを作っていけば効率がいいという形ですね。でスシロー2号が便利なのは予約なしで買えることです。2号の前を通りかかったお客さんがふとお寿司を食べたくなった時などに利用することを想定していると。で今後は、スシロー側もテイクアウト専門店を増やしていく方針だそうです。
続いてくら寿司の方は水産業に乗り出したんですね。
そうなんですよ、世界的な、課題というふうに言われている一つが世界的な魚価の高騰ですよね。魚食ブームでニーズが急速に高まっていて、魚の価格が、グローバルで高騰してしまっていると。で安定確保が難しい状況が続いていると。で国内生産量も減っている。さらに国内漁業における後継者不足も深刻です。日本における水産業の危機感から国も漁業活性化に向けて動き出しています。20年12月に施行された改正漁業法による規制緩和で企業の養殖分野への参入がしやすくなったというのもその一環ですね。そこでくら寿司が回転寿司チェーンでは初となる水産加工会社くらお魚ファームを2021年11月に設立しました。もう本当に設立したてのほやほやですよね。でくら寿司の担当者はですね、くら寿司が水産業に参入することで安定した供給量確保とコスト管理を実現し、リーズナブルで高品質な寿司を継続して提供、さらに生産者や漁協と連携して水産業そのものを活性化したいと、くらお魚ファームの目的を語っていました。でくらお魚ファームではですね、オーガニックフィッシュ、全量買取の完全委託養殖など新たなチャレンジが目白押しです。
こうやってもう店頭に並ぶっていう使い道が決まっていれば安心して生産することもできますから ね、 こういう水産業は広がっていきそうですよね。
特にコロナだとね、お魚の行き場が本当に失われてしまったの で、買い取りというのはすごく魅力ですし、そこで、漁業が再活性化していくというのが期待したいところですよね。
はい、で今回のこの新鮮海鮮寿司マーケティングという、日経クロストレンドの連載の方から、はい、今日は紹介しているんですが、実はそのホームページの方ビジュアルデータたっぷりなんですよね。
そうなんです、今ご紹介したようなものだけではなくてですね、本当にいろいろなそのデータというものを、回転寿司がなぜ強いのかというものをですね、分析したものを載せておりますので、そちらぜひ見ていただきたいなと思いますね。
はい、図や表がたっぷりで本当に見やすくなっているので、ぜひご覧ください。
はい、
私見て気になったのは、地域のグルメ回転寿司で金沢とか北海道の店舗が、とかが載っていたりして、
そうですね、うちの地元もマイ寿司館というですね、
はい、
銀座とかにもお店があるんですけれども、そこはすごく僕も大好きな店だったりしますね。は
い、8回分載ってるんですよね。
そうですそうです。
ということで、はい、他の事例もぜひチェックしてみていただきたいと思います。はい、週刊日経トレンディクロストレンド、今週はスシロー、くら寿司はなぜ強い、寿司チェーンをデータで徹底比較をお届けしました。クロストレンド用図チェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンドから楊さんにお話を伺います。実際にスタジオにお越しいただいています。楊さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが、今日は何をご紹介いただけるんでしょうか。
東京原宿のフルーツオレ専門店ラベルフルーツです。
フルーツオレ専門店ラベルフルーツ、タピオカの次に来るんですかね、バナナジュースの次に来るんですかね。詳しく教えてください。
はい、21年の12月に、東京原宿にオープンしたお店なんですけれども、
はい、
まさにその Z 世代女子っていうのがターゲットになっているお店になっております。
はい、ヨウさんももろ Z 世代ですけど、実際に行ってきたんですって。
はい、実際に行ってきました。
どうでした？
まあ、自分男子だったっていうのもあるんですけど、
女子だらけだった。
そうですね、ターゲットが Z 世代女子っていう歌われてるだけあって、まだオープン間もないのに、もう本当にどこ見渡しても女子っていう
体を張って女子の中で行ってきたということでしたけど、買い方とか味とかいろいろ気になることあるんですが、どうでしたか？
そうですね、まずここのお店の特徴として、お店ではそのフルーツオレをお店で買うことはできなくって、
はい、
事前のそのモバイルオーダー、スマホで決済してからお店では受け取るだけっていうのが特徴。
その買い方しかできないんですね。
はい、
現金では払えないと。
はい、クレジットカードから
今らしいですね。
はい、お店に、フルーツオレを渡すロッカーがあるので、そのスマホの方から事前に、フルーツの種類とか、ベースになるミルクの種類っていうのをカスタマイズした上で、その作られた全、オレっていうのをお店のロッカーから受け取る仕組みです。
最近駅とかにロッカーからコーヒーを受け取るシステムとかありますけど、ああいう感じですね。
そういったイメージです。
お客さんっていうか、そのお店の人、完全に非接触で誰ともお店の人に会わない。
お店の人にはもう会わないですね。はい、
でも並ばずに受け取れるにもかかわらず女性がいっぱいいたということなんですが、みんな何してるんですか？
そうですね、まず店内に入って、オレを受け取る時なんですけど、そのフルーツオレをロッカーから受け取るところを、スマホで撮影してたりだとか、
あったようで、
そうですね、あと店内にもその撮影スペースっていうのがあって、ピンク色の椅子だったりとか、緑色のドアがあって、すごいカラフルな店内なので、フルーツオレをかざして、写真を撮るといったところです。
フルーツオレは私のイメージ全部液体なんですけど、撮るぐらいだからやっぱ映える見た目になってるってことですか？
そうですね、なかなか盛りだくさんなフルーツオレになっておりまして、大きくカットされたフルーツと まあ、ナタデココと杏仁豆腐っていうの
がナタデココ懐かしくないですか、
懐かしいですね、懐かしいですね、うん、
まあ、なので本当飲むっていうよりはもう食べる、
食べる
デザートっていう、
食べる俺が、
はい、
450円とか500円ぐらいですよね。
価格は918円からになってます。
最低価格、
はい、
最低価格が高いですね、ちょっと。
そうですね、まあ、あとはそこでラベルを、まあ、誕生日仕様にカスタマイズしたりとか、フルーツ増やしたりとかしていくと、どんどんと価格も、
じゃあもう味わうっていうより若干こと消費寄りなんですかね。
おっしゃる通りで、本当にその飲む前までがすごく楽しくって、まあ、飲んだらなおさら美味しいっていった仕掛けになっている。
なんか本来こういうフルーツオレ専門店って聞いたら、まず味から聞かなきゃいけないのかなって思いますけど、最後に聞きますけど味どうでした？
味は本当に食べ応えがあるので、もうデザートとしてすごく大満足ということ。味ももちろん美味しいです。
じゃあコト消費として楽しんで、しっかり食べて味わってっていう感じの、ちょっとテーマパーク寄りの専門店になるんですかね。
はい、
はい、ではスコアの方を伺っていきたいと思います。この原宿のフルーツオレ専門店ラベルフルーツのホニャララ度10点満点でお願いします。
行けば Z 世代の気持ちが分かる度10で。
おお、行かなきゃ
行かなきゃ分かんないんですね、
はい、
行かなきゃ分かんない。でも今企業とかでも Z 世代に焦点を当てて何か開発したいっていうことってすごく多いと思うので、うん、そういう人たちはまず行ってみて、
おじさんが並べばいいんですか。
そこにでもなんかおじさん並ぶとピークだとかいうことも言われてますけど、いいですか、行っちゃって。ということで、今日は原宿フルーツオレ専門店のラベルフルーツをようさんに紹介してもらいました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワード、来週もお届けします。さて佐藤編集長、おすすめの記事などありますか。
はい、ですね、年末毎年恒例のですね、百社特集というのを今年も行いました、
はい、
で未来の市場を作る百社というところでですね、スタートアップを中心にご紹介していくものになるんですけども、今年もですね、マーケ DX、フードテック、モビリティ、 Z 世代、メタバースとかですね、まあ、新しいジャンルも含めて10のジャンルを選んでですね、100社を取り上げていまして、非常にご好評いただいているので、ぜひご覧いただきたいなと思ってます、
は
い、
今回新たに入ってきたのはメタバース
とかですね、そうですそうです、 Z 世代なんかもすごく注目なので、そちらの方に関連したスタートアップというのを多く取り上げています。
はい、
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手は日経クロストレンド編集長の佐藤博明と
辻るなでした。Cross Trend.